社協のホット便始まります。この社協ホット便は毎月第1木曜日9時から職員が交代で番組をお送りしています。放送では網走市社会福祉協議会の活動や地域で活躍をされている方や団体を紹介しています。今日はヤングボランティアグループ未来へから代表の遠藤誠也さん、副代表後藤博樹さん、メンバーの住吉博さんにお越しいただき、団体の紹介やボランティアについてお話をしていきますので、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。
おはようございま す。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お話があったヤングボランティアグループ未来へというのはどのような団体なのか教えてもらってもいいですか。代表の遠藤さんから。
はい、未来へは網走市社会福祉協議会の活動で、現役高校生ボランティアのヤングボランティアという活動の、OB OG がメインで構成されております。
はい、
全員が、10代20代で構成されておりまして、今年また10代20代が数名増える予定でいます。
楽しみですけれども、この団体が設立された経緯があれば教えてもらえますか。
はい、まあ、自分たち、社会人になって、さまざまな活動をさせていただいているんですが、今の現役高校生ヤングボランティアが高校卒業後も、ボランティアを続けていけるような受け皿として、作られました。で、未来へっていう由来なんですが、豊かな未来へ向けて、未来を作る仲間が集う家という意味を込めて、未来へ、カタカナで未来へという名前にしました。
はあ、素晴らしいですね。それぞれがボランティア活動を始めたきっかけって何かあったと思うんですけれども、はい、順番に教えてもらってもいいですか。
はい、まあ、自分は、慶応高校に、いたんですが、慶応高校の時に、ボランティア部という、部活に所属しておりました。
はい、お名前、みんなラジオだからわからないかもしれない。
ね、すみません、遠藤です。
はい、
遠藤は、慶応高校ボランティア部に所属しておりまして、入ったきっかけは、まあ、軽い気持ちで、まあ、ボランティアってなんだろうなっていう興味津々から入ってみました。
はい、ありがとうございます。そして副代表の後藤さん。
はい、自分はですね、南川湖高校の定時制に通ってて、働きながら学校に通ってたんですけど、その時に友達に誘われて、そうですね、自分も楽しそうだなと思って、最初にクリスマス交流会っていうのをやり始めたのがきっかけで、楽しくて続けていますね。
はい、あ、そうなんですね。誘われたことがきっかけってことですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは住吉さんは。
はい、僕も遠藤と同じなんですけれども、網走の慶応高校に入学して、まあ、部活動を決めてる時にちょっと運動が苦手なもので、ちょっと運動部嫌だったので、文化部でってことで、部活探してる時にボランティア部っていうのを知って、興味本位で遠藤と入ったのがきっかけです。
はあ、そうだったんですね。はい、実は FM 網走にラジオ少年団という番組がありまして、そこで神田山陽さんと子どもたちと一緒にさまざまなことにチャレンジしてるんですが、はい、その番組をバックアップしている NPO 法人実徳の事業風と遊ぶ会に皆さんもお手伝いをしていただいて、本当にあの時はありがとうございました。
お世話になってます。
子どもたちがですね、やっぱ小学生でしょ。で、実徳のメンバーはもう私たちと同じような年代なので、40代50代とかになると、もうお父さんお母さんよりも年上なわけで、なんだったらおじいちゃんおばあちゃんに近いわけですよ、小学生のお子さんからするとね。その中にやっぱりお兄さんたちお姉さんたちが入ってくると、すごく子どもたちが喜んで、授業もとてもスムースにいくんですよね。だから本当に助かってありがたい存在だなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな風に思っているきっと人たちがたくさんいると思いますけれども、これまで活動をいろいろしてきたと思うけれども、そんな活動を通して良かったこと、嬉しかったこと、身についたことってあるでしょうか。それぞれ教えてもらえますか。遠藤さんから大丈夫。
はい、まあ、ボランティアをやってみて、すごく網走のことをたくさん知れたなっていうのがすごく嬉しかったなっていうふうに思っております。まあ、今、高校生の時は、 いろんなものをこう吸収する立場だったんですが、社会人になってこの未来へという、まあ、活動を通して、まあ、これからは発信していく立場になれたらいいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。続いて後藤さん。
はい、自分はですね、一番最初から思ってたのは、やってみて子どもたちにありがとうとか、
うん、
そういうふうに感謝されることって今まであんまり なかったもんで、それで、そうですね、嬉しかったことは、それが嬉しくてもずっと続けてるのはありますね。
ありがとうって言われたら嬉しいですよね。
そうですね、
わかります。
ま、自分が眩しい笑顔を見せられるので、うん、嬉しくなっちゃって。
本当ですよね。
それがもういいですね、
うんうん、ついつい笑顔になっちゃうね。
そうですね。
あ、すごい素敵なことですね。じゃあ住吉さん、どうですか。
はい、まあ、そうですね、僕ももう高校の時からボランティア活動をしていなかったら絶対できなかったような、あの体験、貴重な体験を今もなお、あの行わせていただいていて、で、まあ、その中で、あの活動をしていて、まあ、感謝の言葉をいただける嬉しさですとか、まあ、あと、まあ、卒業してもなおまた今もいろいろな方とたくさん、あの活動が一緒にできていることが一番嬉しく思います。
そうですね、うん、これからもね、ずっと続けていきたいですよね。はいはい、で、今後の活動目標などがもしあれば教えてもらいたいなと思うんですけれど、どうでしょうか、遠藤さん。
はい、まだ未来へは始まったばっかりなんですが、未来へという存在を網走でもっともっと定着させていければなというふうに思っています。
うん、そうですね。後藤さん、いかがですか。
そうですね、今聖也君が言ったみたいにそれもありますけど、なんですかね、地域の人にもうちょっともっとたくさん寄り添えるような、これからの子どもたちがもうちょっとこういう活動に興味を持ってくれるような活動とかをしていけたらなと思いますね。
うん、そうですね。いや、さっきも言ったけど、年がみんなの方が近いので、子どもたちとだったらね、うんはいはい、だからきっとちょっと前のことを思い出せば、自分子どもの頃何楽しかったかなっていうのを思い出しながらね、うん、やってみるといいかもしれない。ちょっと危険なこととかね。
なるほど。
うん、なんかそういうの、あのこんなことラジオで言っちゃいけないかもしれないけど、あの怪我したりとかそんなことがないようにね。でもなんかお父さんお母さんだったら、やめなさい、危ないからダメでしょっていうようなことをちょっとみんなが見守りながらチャレンジできるようなこととかね、きっと子どもたちやってみたいんじゃないかなと思いますよ。くれぐれも危険のないようにお願いします。では住吉さん、どうでしょう。は
い、そうですね、あの今セリアも言ったように、あの地域の方と、あと、まあ、子どもたちはもちろんですね、まあ、活動する僕ら自身も楽しく活動ができるような環境づくりっていうのをですね、目指して頑張りたいと思ってます。
はい、そうですね、ぜひ頑張っていただきたい。まあ、今私子どものことばっかりだけど、お年寄りだって、うんうん、若い人と話すの嬉しいのよ。
そうですよね、
あの元気もらえる、まあ、うんうん、私をね、年寄り代表のようにするのはあれですけれども、うん、あの若い人と話してるとすごくパワーもらえるので、だから積極的にそういう方たちとも皆さんおしゃべりもしてほしいし、ね、あのお話をしていただけたら嬉しいなと思いますよね。それでは未来への皆さん、ラジオを聞いている方たちにお伝えしたいことがあればお願いします。これも遠藤さんからいいですか。
はい、まあ、共に活動するメンバー、今のメンバーと、現役の高校生と精一杯活動していければいいなというふうに思っているので、温かく見守っていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。後藤さん、ありますか。
そうですね、見守ってくれるのはそうですけど、こういう組織化された団体を頼ってくれるような組織になっていければいいと思うので、どんどん地域の人たちに頼っていただきたいですね。
はい、いや、間違いなく頼りになる存在になると思います。住吉さん、どうでしょう。はい、
そうですね、これを今聞いている皆さんとも、もしかしたら何かのかしらの形でご一緒することがあると思うので、その際はよろしくお願いいたします。
はい、で、未来への皆さん、それぞれね、もちろん若い方たちなどで普段はお仕事をしていらっしゃいますので、今日は収録でね、お仕事のない日に集まっていただいて、はい、収録でお送りしております。今後の未来への活動にますます期待したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今メンバーは未来へは何人いらっしゃるんですか。
初期メンバーは7名で今活動しております。
7名でスタートということですね。はいはい、じゃあもちろんこれからね、どんどん仲間も増やしていきたいですね。
は
い、
そうですね。
何かこう 仲間になるのにこう目安というようなものあるんですか？特に条件があるわけではない？
基本的にはヤングボランティアに関わった人たちが、未来への会員の、条件っていうことにはなってるんですが、
はい、
まあ、うんうん、特段その厳しい決まりは多分ないと思うので。
あ、そうですか、はい、じゃあ皆さんの活動を見かけて自分も仲間になりたいなって思ったら、はい、どんどん声をかけていただいたらいいですね。
そうですね、
はい、仲間が増えるとまたねパワーアップもするんじゃないかなと思いますので、これからの活動に本当に期待したいと思います。ありがとうございました。で、今もお話しましたが、若い世代も含めてボランティア活動をやってみたいと思ったら大橋さんどうしたらいいんでしょうか？
はい、まずは社会福祉協議会でボランティアの登録をお願いしたいと思います。登録をしていただくことで希望に沿った活動の紹介やボランティア情報誌夢ポケットの送付、ボランティア活動中の怪我に備えた保険に加入いたします。
はい、
保険料金につきましては網走市が全額負担してくれますので、ご登録には一切お金はかかりません。登録カードに必要事項を記載していただくだけで手続きは完了いたします。
はい、どのような活動があるんでしょうか？
子どもから高齢者、障害のある方と関わるなど活動は様々です。子どもで言えば集団託児ボランティアがありますが、お母さんの研修会を受講している間の面倒を、ボランティアさんに見てもらっています。お母さんと離れて泣いてしまうお子さんも中にはいらっしゃるんですけども、ボランティアさんの子育て経験が豊富でありますので、すぐにお子さんたちと仲良くなっている様子を見るととても頼もしく感じます。
はい、
次に高齢者で言えば施設訪問が多いです。現在は新型コロナウイルス感染対策のため活動自体は少ない状況ではあるんですけども、デイサービスやグループホームでお話やゲームをしたり、対象ごとやフラダンスを披露するなど施設利用者を喜ばせています。その他には買い物や施設見学など付き添いサポートにも行っていただいております。
はい、
ボランティアは自分のできるときできる範囲での活動で構いません。無理はしないで細く長く続けてほしいと思います。
そうですね、現在どのくらいのボランティアさんが登録されているんですか？
社協に登録されているボランティアさんは個人登録と団体登録で分かれています。個人では204名、団体につきましては58団体、959名、合計で1163名がボランティア登録をされています。男女別では男性が 30%、 女性は 70% を占めています。また全体の年齢比率になりますと64歳以下が 44%、 65歳以上が 56% と半数以上の高齢者様が地域のためにボランティア活動をされています。ボランティア活動には特別な資格は必要ありません。何か活動したいとのことがあればお気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。特に男性ボランティアは大歓迎ですので、ぜひご登録をお願いいたします。
やっぱりどうしても力仕事とかねあるかもしれませんから ね、
そうですね、
はい、興味のある方はぜひお問い合わせご登録をお願いいたします。それでは大橋さん、最後にお知らせがありましたらお願いいたします。
はい、社協からのお知らせは2点ございます。1つ目はお話広場笑顔についてです。お話広場笑顔とは地域住民の集いの場として、毎月第2、第4火曜日午前11時から午後3時まで網走市総合福祉センターにて開かれています。子どもから大人、高齢者から障害のある方の気軽に立ち寄れる場所です。4月の予定につきましては11日と25日に開催いたします。11日はボッチャ体験会を行います。ボッチャというのはジャックボールという白い目標になるボールがあるんですけども、赤と青のボールをそれぞれ6球ずつ投げていかに近づけるかを競います。まあ、この競技はパラリンピックの種目にはなっておりますので、聞いたことあるけどやったことない方や全く知らない方でもルールを学んで実際に試合形式で体験をしていきます。
面白そうですよね。
とても盛り上がります。
はい、
で25日につきなんですけども、絵手紙作りを行います。絵手紙は自分の感じたことを感じたままに自由に書いてもらいたいと思います。その時の自分の気持ちや絵手紙を渡す相手へのメッセージなどを絵に添えて伝えてもらいたいと思います。
うん、
参加は無料ですのでぜひお立ち寄りください。問い合わせにつきましては網走社会福祉協議会までご連絡ください。 電話番号は 43-2472 です。
手紙私も書いたことあるんですが、絵心が全然なくてもそれなりに味のあるものに仕上がりますよね。
そうですね、
はい、だから皆さん絵を描いたことがなくても安心して参加をしてほしいと思います。もう1点ありますね。
はい、2点目なんですけども、こちらは社協デイサービスセンターからのお知らせです。社協デイサービスセンターは新規利用者様を受付しています。利用対象は事業対象の方、要支援者、要介護者です。デイサービスセンターは日帰りの高齢者施設で、ご自宅までの送迎、入浴やお食事、体操やレクレーションを行っています。季節に合わせたイベントも企画して利用者様に楽しんでいただけます。利用時間は午前9時30分から午後4時30分まで、利用日は月曜日から金曜日までとなっています。心身機能の維持、孤立感の解消、担当の地域包括支援センター職員、担当のケアマネージャーを通してご連絡いただくか、社協デイサービスセンターまでご連絡ください。施設見学も随時可能です。電話番号は 43-0855 です。
はい、ぜひ皆様お問い合わせの上、見学などもしていただければと思います。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
では最後にリクエスト曲をおかけできますが、今日はどなたのリクエストですか？
はい、遠藤のリクエストでお願いします。
は
い、
では遠藤さん何にしましょう？
バウンディさんで世界の秘密という曲をお願いします。
はい、ではこの曲聴きながらこのコーナーおしまいとなります。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
チクが流れる波に乗せてネットサーフィン、なんかこれはあだこだ言って古臭いな、それはそれでなんだかんだ言って新しいな、そんな無駄な繰り返しをまた繰り返して、僕ら生きていくうちに I'm sorry 気づいちゃったよ、I'm sorry 気づいちゃったよ、世界のことステップだけステップだけ置いてきちゃってよ、僕ら涙に合わせてリズムに乗っているはず、ステップだけステップだけ置いてきちゃっても、僕ら笑顔の数だけブレイクできるはず、だから I'm sorry 気づいちゃっても、忘れといてよ、今日どっかで悪者が死んだらしい、でもたくさんの命が救われたらしい、正義と倫理と命を天秤にかけて測った生命で、難しいことはもうわからないけれど、実は僕らが悪者だったかもしれないなんて考えると、彼の気持ちがわかるかもしれない、 I'm sorry気づいちゃったよ、I'm sorry 気づいちゃったよ、自分のことステップだけステップだけ置いてきちゃったよ、僕ら涙に合わせてリズムに乗っているはず、ステップだけステップだけ置いてきちゃっても、僕ら扱い、ステップだけステップだけ置いてきちゃってよ、僕ら涙に合わせてリズムに乗っている